ルカの福音書2章8節から20節が今日の聖書の箇所です。ルカの福音書2章1節から7節には、ヨセフとマリアが皇帝、ローマの皇帝の命令によって仕方なくベツレヘムに行ったことが記されていました。それで彼らがベツレヘムについてみますと、彼らが泊まる部屋がどこにも見つからず、家畜小屋に泊まることになりました。ところが、その家畜小屋でマリアに陣痛が起こり、赤ん坊を産んだわけであります。そして生まれたばかりの赤ん坊を、ゆりかご代わりの貝箱家に寝かせた。そのことについてですね、私たちは数週間前に見てまいりました。この箇所について日本の聖書学者の鈴木秀明という先生がルカの福音書公開の中で次のように記しています。ヨセフとマリアがベツレヘムで落ち着いた場所は、生まれた幼子を貝箱桶に寝かさなければならない家畜小屋であった。力ある方が私に大きなことをしてくださいましたと神を賛美したマリアであったが、それが現実となってみると、幼子は家畜の匂いの中でみすぼらしい状態で人々にも知られず生まれたのであった。まあ、そのようにですね、表現しております。救い主が生まれる、そう期待して来たものの、現実は家畜小屋での出産となり、生まれたばかりの赤ん坊を解剖家に寝かされるというのが現実だったというわけであります。さて、そういったエス様が生まれた時に、最初にその知らせを聞いて駆けつけたのは羊飼いたちです。今日意味しますのは、その羊飼いたちのことが記されている箇所であります。よくクリスマスの劇の中ではですね、羊飼いたちと一緒に東方の博士たちも現れたりしますけど、東方の博士たちがやってきたのはどうもその数日後、あるいは数週間後、もしかしたら2年後かもしれない。イエス様が生まれたその日に駆けつけたのは羊飼いたちでありました。羊飼いたちが羊たちを見守っていますと、そこに天使が来てイエス様誕生の知らせを伝えます。それで羊飼いたちはイエス様にお会いしたということであります。それでは今日の箇所ですね、2章8節からご覧になってください。お読みいたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝箱家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。糸高いところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御子にかなう人々にあるように。羊飼いたちが野宿をしているところに天使がやってきて救い主の誕生を知らせます。そしてたくさんの天使、天の軍勢が現れまして神を賛美したと言います。14節に糸高きところに栄光が神にあるようにとありますけど、そのラテン語訳が グロリアインエクセルシスデオ。ああ、クリスマスの賛美の荒野の果てにの歌詞でも使われますね。それはこの箇所から取られているんですね。ラテン語であります。すべての栄光は神様に与えられるものです。そして御心にかなう人々に平和があるようにというふうに御使いは語りました。御心にかなう人々というのは一体誰のことなのかというのをルカは福音書と使徒の働きを全体を通してですね書いていきます。ここでは羊飼いたちこそがですね御心にかなう人々でありました。15節からまたお読みします。ご覧ください。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話機に寝ておられる緑子を探し当てた。御使いは羊飼いたちにこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせようと言いました。誰がこの素晴らしい喜びの知らせを自分自身のものにすることができるのか。どんなに素晴らしい喜びのニュースが与えられたとしても、それを自分自身のものとして受け止めなければそこに喜びはありません。イエス・キリストの誕生を自分と関係があることと考えるか、関係ないことと考えるかで全く違ってきます。イエス様の誕生が私と関係ある、そう捉えていくとき、そしてイエス様がなぜ私のために生まれてきたのかというのが分かってくるとき、クリスマスはまた大きな喜びとなっていきます。ちょっと随分余談でありますけど、聖書を読んでですね、ある子供がこういう質問をしたそうです。聖書、日本語の聖書に緑子という言葉が出てくる、イエス様って緑色してたのっていうふうにですね、ある子供が聞いていたそうです。まあ赤ちゃん、なんとなくですね、生まれた時に赤い感じでですね、赤ちゃんっていうのがわかりますけど、赤ちゃんという言葉はよく聞きます。でも緑子という言葉はもうあまり聞かなくなった言葉でありますね。まあ緑子という日本語はいわば、まあ緑が成長していくのに例えてですね、緑子というふうに言うわけですけど、ですから生まれたての赤ちゃんからだいたい1歳か2歳ぐらい、いわばこの赤ちゃんと今でいうエイジですねを含んだような言葉であります。もうちょっと幅広い言葉でありますね。それが緑子であってですね、別にイエス様が緑色してたわけではないんですよ。だからクリスマスから緑ということじゃないんですよ。緑は命の象徴でしたね。まあ全くの余談になってしまいましたけど、羊飼いたちはこの知らされた喜びを自分の喜びとすることができる人たちでした。天使は後で天使の羊飼いたちに言った言葉をですね、じっくり読んでみてください。一言もあなた方は一天使様のところに行ってお会いしなさいとは言ってません。天使はそういうふうには言ってません。ただ彼らはその大きな喜びを聞いたとき、いても立ってもいられなくなって急いで出かけていったって言うんです。それは彼らがイエス様の誕生、その素晴らしい喜びを自分自身のものとして受け取ったからなんですね。我たちもその素晴らしい喜びのニュースを自分のものとして受け取る必要があります。17節から最後までお読みします。それを見たとき、 それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべてここに収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。ベツレヘムの羊飼いたちというのは神殿で生贄を捧げる羊たちを育てていたのだそうです。一世紀のユダヤの神殿におきましては毎日朝夕と羊の生贄が捧げられました。また祭りのたびに安息日ごとに羊の生贄が捧げられていました。年間1042匹の羊が生贄として捧げられていたそうです。そのような大切な羊を養い育てていたのがベツレヘムの羊飼いたちであります。しかし大切な羊を世話しているからといって彼らが尊敬されていたかというとそうではなかったようであります。旧約時代たくさんの羊飼いたちが出てまいります。イエス様が生まれる1000年ほど前ダビデ王は少年時代羊飼いでした。その頃は別に羊飼いたちが見下されるということはなかったようでありますけど一世紀のユダヤ人社会においては羊飼いたちは見下されている存在だったそうです。なぜかと言いますと羊飼いたちというのは羊が病気になりますと添い寝をして羊を温めてあげた。ところがある人たちはそのことに関してあいつらは獣と一緒に寝るやつらがだっていうふうに言ったって言うんですね。また羊が病気になったり羊の世話が必要になったりすると安息日も守ることができない。そういうことで当時の熱心な人たちは羊飼いたちのことを軽蔑したんだそうです。そしてこれは具体的にどういうことなのかちょっと分かんないんですけど当時のユダヤ人の間では羊飼いたちっていうのは自分のものと他のもの人のものと区別しないそういうふうに言われてたらしいんですね。いわば私のものは私のものあんたのものも私のものって感じで人のものを平気で使うということでですねそういうことで彼らは社会的にあまり信頼されない人たちだったようです。ですから1世紀のユダヤの裁判を定めたその規定の中でユダヤにおいて裁判における証人というのは非常に大切なんですけど羊飼いたちを証人に立ててはいけないと記されていたそうです。羊飼いたちの証言というのは信頼できない。だから彼らに証言させてはいけない。それが一世紀のユダヤ人たちの間での常識だったようであります。ところが神様の御業って不思議ですね。そういう羊飼いたちを最初の証人にしたんです。イエス様が生まれたこの解剖家で寝かされた赤ん坊が救い主なんだということを最初に証言する者たちとして神様はその羊飼いたちを選んだんです。天使は羊飼いたちに十二節でこういうふうに言いました。あなた方は布にくるまって解剖器に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。救い主は生まれた救い主は解剖家に寝かされている。それがあなた方のための印だって言うんです。ベツレヘムで生まれた赤ちゃんは他にもいたかもしれません。しかし羊飼いたちが出かけていってあこの方こそ救い主だと知ることができる印 それが解剖権に寝かされているということでした。それとともにそこにはもう一つ神様の深い深いご計画があります。神様の深い深いメッセージがありました。もしもイエス様が王様の宮殿で生まれていたとしたら、羊飼いたちはイエス様にお会いすることはできませんでした。それどころか一般の人たちもイエス様に、生まれたばかりのイエス様にお会いすることはできなかったことでしょう。いや、一般の民家でイエス様が生まれたとしても羊飼いたちは家の中に入れてもらえないかもしれない。あなたたちは汚れているから私の家に入ってはいけないと言って断られるかもしれない。ところが解剖家に寝かされている解剖家があるところというのは家畜小屋であればですね、彼らも自由に出入りできる、堂々と生まれたばかりのイエス様にお会いすることができる。だから彼らはすぐさまに出かけていくことができたんです。もしもイエス様が王様の宮殿に生まれましたよって言ったら羊飼いたちは行かなかったかもしれません。民家で生まれましたって言っても躊躇したかもしれません。でも解剖家に寝かされている、それは家畜小屋だ。ですから彼らはすぐに行くことができたわけであります。このことは誰であってもイエス様のもとに来ようとするならば、来たいと思うなら誰でもイエス様のもとに来ることができるんだ、そこまでイエス様はですね低く低く降りてこられたんだということを表しています。ですから実際クリスチャンの中にはいろんな生い立ちの方々がいらっしゃいますね。誰であってもイエス様を信じたいと思うならその救いに預かえることができる、それが象徴的に表されたのが解剖家に寝かされたという出来事でした。そしてこのイエス様に出会った羊飼いたちはこの方こそ救い主であるということをですね証言いたしました。17節から19節におきまして、羊飼いたちが自分たちに起こった出来事を人々に告げ知らせたということが記されています。まあちょっとしたことですけど、18節にそれを聞いた人たちは皆ってありますね。あまり舞台劇とか映画などでも、あるいは、ネイティビティの人形でも描かれませんけど、どうもヨセフとマリア以外に他の人もいた可能性がありますね。おそらく出産を手伝った人がいるんじゃないかと私は思います。推定でヨセフは18歳ぐらい、マリアは13歳ぐらいですので、初めての出産、誰の助けもいらずにですね無事出産できたっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。おそらく産婆さんのような、あるいは経験のある方がですね手伝ってくれたんじゃないかなと思います。いずれにしても彼らのことについて聖書は記しません。ただ羊飼いたちが最初の証人であるかのように描きます。羊飼いたちは天使が現れて私たちに伝えたんです、その救い主は解剖家に寝かされるというふうに伝えたんですというふうに話したことでしょう。しかしその中心的なメッセージというのは彼らが天使から聞いた11節の言葉でありました。11節に今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです、これが中心的なメッセージでありました。ここでイエス様のことを3つの言葉で表現しています。まず救い主であるということ、私は今日におきまして、当たり前のようにイエス様は救い主ですというふうに表現したりいたしますけど、 一世紀において救い主と呼ばれたのはローマ皇帝などであります。あるいはエジプトの王様のことを救い主というふうに言いました。二章の一節で出てきました皇帝アウグストも救い主と呼ばれた人物です。しかしそのような救い主ではなく誠の救い主の誕生、それをここに伝えます。そしてこの方こそキリストだと言います。キリストというのはヘブル語のメシアのギリシャ語訳ですね。油注がれたものという意味の言葉ですけど、救い主を意味する言葉として使われました。いわば旧約聖書に約束されていた救い主なんだということです。そして主という言葉がありますけど、これは神様を表すときにたびたび使われた言葉であります。この救い主という方は旧約聖書で約束されたメシア、救い主であり、まさに神様ご自身なんだという、そういう知らせ、それを天使から聞いた羊飼いたちは人々に明かしたのです。彼らのその証言というのはヨセフとマリアにとっても確信を与えるものだったことでしょう。前回学んだ時に言いましたように、まさかの出産になってしまった、家畜小屋での出産になってしまった、生まれたばかりの救い主であるのに解剖家に寝かせるしかなかったという中、彼らの戸惑いを打ち消すような証言、まさにこの方こそ救い主なんだという証言がですね、羊飼いたちを通して与えられたのです。当時の社会において裁判の証人になることもできない、彼らの証言は信頼できないと人々が考えた、彼らを神様は用いてくださいました。神様は時としてそういうことをなさる方です。第一コリントの1章27節から29節にこういう言葉があります。しかし神は知恵あるものを恥かしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。もちろんこれは私たちの救いのことでもありますけど、神様が誰を用いるか、イエス・キリストの証のために神様が選ぶのは必ずしも賢い人とは限りません。神様は科学者も用います。科学者を用いてイエス・キリストの証人とします。しかし小さいもの、弱いもの、まだ信仰に入りたての人をも神様は豊かに用いてくださる方であります。以前聞いた証ですけど、ある家庭においてですね、まあお父さんお母さん娘一人息子一人、まだ子供たちは小学生だった、小学生の子たちが教会に行くようになりまして、やがてお母さんも教会に行くようになった。お母さんもイエス様を信じた、お姉ちゃんもイエス様を信じた、その弟、小学校の下級生から幼稚園生ぐらいだったかもしれません、小さな弟もイエス様を信じた。それからは家で食事をするときに3人でお祈りして食事をいただいたって言うんですね。ところがお祈りしている間、お父さんは教会にも行かないものですから、全く無視してお祈りしようとしない。するとある時にですね、一番下のこの男の子がこう言ったそうです。うちでお祈りしないのはパパとポチだけだね。それを聞いてお父さんはですね、 犬のポチと一緒にされたとばかりにですね思いまして、なんか一生懸命聖書を学ぶようになって、やがてお父さんもイエス様を信じるようになったということです。これ真似しちゃいけませんよ真似したらいけませんよ。ただ神様はこういう不思議なこともなさるということであります。私が信仰に入って間もない頃、最初にイエス・キリストのことを伝えたのはすぐ隣に住んでいるいとこでありました。イエス様を信じてしばらくしてですね、なんか誰かにイエス様を伝えたいというふうに思いまして、それで教会からもらってきた無料の新約聖書をそのいとこにあげたんですね。私も覚えてなかったんですけど、その時に信じて読んでみるといいよって言ったらしいんですね。全然思い出せないんですけど、そういうふうに言ったのかですね。でその時いとこは別に何も言いませんでした。ただありがとうと言ってもらいました。ところがしばらく経っていとこがですね、最近教会行ってるって言い出したんですね。びっくりしました。全く知りませんでしたから。と言いますのは、もらった新約聖書を読み始めているうちに、なんだか心の中にですね、自分の心に変化が感じられるようになった。これは不思議だと思って、もっと学びたいと思って教会に行こうと思った。私の隣に住んでるんですけど、ふとしと同じ教会に行ったら逃げられないかもしれないから、近くの教会じゃなくて遠いところの教会で、それで電話帳で調べて、ちょっと離れたところの、まあバスでしか行けないようなところですね、教会に行ってみると、そこで最初に出会ったのが私のおばさんだったんですね。私のおばさんは、そのいとこのこと、このいとこは父方のいとこなんですけど、母方のおばですね、もう知ってるもんですから、まあ、びっくりしたっていう。でそのいとこはやがて導かれて牧師になりました。こういう証も聞いたことあります。ある教会に行くと、一人の青年が証をしたっていうんですね。ところが話し方が下手で下手でですね、もう話がもうめちゃくちゃでですね、何が言いたいのか全く分からなかったって言うんです。ところがその顔は輝いた。何かをこの人は見つけたんだなっていうのは分かったって言うんです。それでその人はキリスト教に関心を持ち、イエス様を信じるようになりました。神様はどんな人も用いることができます。私なんかイエス様の証しすることはできない、そんなことありません。神様が用いてくださいます。神様はどのようにして用いてくださるのか、私たちが全く想像もつかない用い方をされることがあるでしょう。またこの人に話してもねという人に出会うこともあります。これは家内の話ですけど、英会話に行っている時にですね、日本人の方に教会案内とかトラクトとかクリスマスの案内とか渡してたそうですけど、ある日本人の人がですね、私はいりません、私にはこういうキリスト教関係のものをあげないでいいですというふうに断ったそうです、はっきり。それから家内はですね、その人にはあげないで他の人に案内をしてたらしいんですけど、うちで開かれるホームバイブルスタディの案内をした時に、その人もそのことを聞いてたらしいんですね。バイブルスタディの日になりました。その人だけが来たんですね。そしてバイブルスタディが終わって帰るときに、聖書ってなかなか面白いですねっていうふうにですね、すごく良い印象を持って帰られた方がいらっしゃいました。まあその後はお会いする機会がありませんけど、神様はどのようにして私たちを用いられるのか分かりません。羊飼いたちの証言なんて誰も 耳を貸さないような証言でした。でも神様は彼らを用いられた。私たちを用いてくださる方です。神様にとっては知恵あるものを用いるのも、そうでないものを用いるのも、クリスチャンとして長年歩んできた人を用いるのも、クリスチャンになりたての人を用いるのも同じなんです。神様は私たちを用いてくださいます。羊飼いたちが最初の証言者として用いられた中から、私たちまたそういうメッセージをも受け取っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、イエス様がこの世にお生まれくださった時に、あなたが最初に用いた証人は羊飼いたちでした。人々から見下され、その言葉をなかなか聞いてもらえないような羊飼いでした。しかしあなたは、すべての人を招いておられ、すべての人をあなたの器として用いられる方です。どうぞ主よ、私たちを用いてください。イエス・キリストの誕生を証言する証人として、私たち一人一人を用いてくださいますようお祈りいたします。いよいよ迎えますクリスマス。どうぞ喜びあふれるクリスマスとして迎えられますように。集われましたお一人との祝福を心から祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。